主イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。2015年7月5日、主の十字架クリスチャンセンター、神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めます。総額とともに心を静め、主を待ち望みましょう。それではお祈りをさせていただきます。愛する天のお父様、皆をあがめます。あなたは今日もお一人お一人を名をもってこの地に集めてくださり、共に礼拝できる恵みに預かれることを感謝いたします。これから始まります主日第二礼拝の中にあっても、どうぞあなたが中心となり、私たちが礼と誠をもって礼拝し賛美できますようにお導きください。今この場所へ急ぎ向かっている兄弟姉妹がおられます。どうぞその足を早め、共に礼拝できる恵みに預かれますようにお導きください。今日この場所へ集いないでいる兄弟姉妹の上に、また今オンラインで共に参加されている方々の上に、主の豊かな祝福と恵みがありますように。礼拝の始めに尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それではご臨在の主に感謝いたしましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を褒めたたえてまいりましょう。お願いいたします。
おはようございます。どうぞお立ちになられる方はご自由にお立ちください。心からともに賛美していきたいと思います。
喜びの声をあげよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌おう、主に私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の御名を称えます。我らの神、主の御名を称えます。もう一度、喜びの声をあげよう、感謝と賛美を主に捧げよう。喜んで歌おう、主に向かって、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主が私たちと共におられる。我らの神、主の御名を称えます。我らの神、主 皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。我らの神主の皆を讃えます。
ハレルヤ、進化しましょう。
主は私に答え
知らせる。その道を歩んで主の勝利を見るために、あなたの御声に聞き従い、
アドナイ主、私があなた方にこの念とこの教会に与えたこの神の言葉をしっかりと今一度心に刻みなさいと主張されます。確かに私は勝利をもって導いていこうと主張されます。それにあなた方が今目の前に示されているその戦いの中で弱り果てることのないようにと主張されます。その中でこそあなた方は感謝と賛美の声を上げていきなさい。私の勝利が表されていこうとしていることを覚えなさいと主張されます。あなた方はその勝利を見る前に神の武具を下げることをやめなさいと主張されます。今一度あなた方、私が与えたその信仰の武具を身につけ、徹底して感謝と賛美の声を上げ続けていきなさいと主張されます。そして勝利をもってあなた方を導いていくからであると主張されます。
私はあなた方に使命を与え、私はこの終わりの時代に私の計画を進めるために、私はこのあなた方を通し、この御体を通して、私は大いなることを、栄光を、また宣教の働きを力強く進めていこうと主張されます。既に語られていることに関して、あなた方はこの時代において全うできるように祈っておきなさい。その時、私は私の力強い手を持って、あなた方を導いていこうと主張されます。
これからあなた方は今まで見なかった事柄を見、また聞かなかったような事柄を聞くと主張されます。確かに奇跡が、この神の御業がこの教会に始まっていくことを覚えなさいと主張されます。あなた方人生の中にこの神の奇跡がこの始まっていくと主張されます。期待していきなさい。私はこの終わりの時代にこの大いなる魂の収穫を用意していることを覚えなさいと主張されます。その中であなた方一人一人を豊かに用いていこう。この地において、私はこのはっきりとこのリバイバルというその風の中で、あなた方一人一人を用いていこうと主張されます。
それではもう一度賛美していきたいと思います。
神の勝ち、主の勝利、圧倒的な勝利を見る。主の御業、主の力、神の栄光を見る。最後まで主の言葉に従い続けより、頼もう必ず主の言葉の成就を見るから。神の勝ち、主の勝利、主の力、神の栄光を見る。
神の栄光を見る。
神の栄光を見る。
アレルヤ、進化しましょう。愛する天の父様、この賛美の時を感謝いたします。あなたが賛美のうちに豊かに染まってくださっていることを感謝いたします。また預言の言葉を語ってくださったことをありがとうございます。どうぞ続く礼拝をさらにあなたが祝福し、あなたのご臨在をもって導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。
それでは礼拝の中で神様との交わりの時、お祈りの時をお持ちいたしましょう。来週7月14日火曜日から21日の日程でパトモスチームが使わされます。長崎教会からも、ヨハネ兄弟と、恵み姉妹が、行かれますが、御心の備えができますように、またさらに多くの方々が、行くことができますようにお祈りください。また、白馬キャンプが行われます。九州代表としてピースとオリベットが必要されます。その、反対会のためにもお祈りください。これらのことも合わせてお一人お一人で神様にお祈りください。これらの祈りを尊き主イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アメン。それでは共に主の祈りをお祈りいたしましょう。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前方左手のスクリーンをご覧ください。また今オンラインで共に参加されている方々も共にお祈りください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アメン。はい、それでは以前キャラ誠牧師に導いていただいて、主の御体と父親に預かる聖餐式を行います。お願いいたします。
イエスキリストの御名を褒めたたえます。イエスキリストの御名を褒めたたえます。おはようございます。オンラインで礼拝されている皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御からと主に預かる聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも共に聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かっていただきたいというふうに思います。オンラインで礼拝されている方で聖餐のご用意のある方はお祈りいたしますので、共に聖餐にお預かりください。またオンラインされている方で聖餐のご用意のない方はですね、ぜひこれからはご用意されるようにお勧めします。そして教会の祝福に扱ってあげればと思います。それではお祈りをいたします。天の父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。イエス様の十字架を感謝いたします。このパンとブドウ酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私たちのうちに豊かにお与えください。天の父様、オンラインを礼拝されている方々、用意されたそのパンとブドウ酒を今十字架に裂かれたキリストの体、流された血としてくださり、それを信じる信仰を与え、十字架のすべての恵みを受けるために聖霊から来る悔い改めをお人私たち一人一人にお与えください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐の時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、悔い改めの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で主の前に悔い改めいたしましょう。 イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げた後、こう言って彼らに与えになった。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許されており、義とされており、神のことされていることをありがとうございます。この週もこの恵みの中を主と共に歩み、主が用意されている主の御業を恐るべきものを共に見ていくことができるように、神の力強い御手を持って導いてください。 聖餐によって私たちが一つにされたことを感謝します。十字架をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
聖餐の恵みに預かった後は神様に感謝を込めて捧げ物の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで神様に捧げてまいりましょう。それでは献金の感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の時を感謝いたします。今あなたから日々与えられました多くのもののうちの一部をあなたに喜んでお返しいたします。どうぞこれらを清め、あなたのご入用のために、御国のために用いてください。また今喜んで捧げられたお一人お一人の上に、健康においてまた経済においてもあなたの恵みと祝福が豊かに増し加わりますようにお祈りいたします。この献金の時を、捧げることができる特権の時を感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。アメン。それでは特別賛美の時をお持ちしたいと思います。本日の特別賛美は帰ってきたピースです。よろしくお願いいたします。
皆さんお久しぶりです。ピースです。とですね、しばらく岐阜の方で母の実家なんですけれども、まあ、おじいちゃんおばあちゃんとのんびりとバイトしながら、英語の勉強しながら過ごしてたんですけれども、今年は白馬にピースとして九州の代表として出場させていただくことになりましたので、まあ、その準備ということでまた帰ってきました。はい、まあ、今年も御心がなればいいなと思います。で今日はですね、誠の葡萄の木という安らぎの8週から歌わせていただきたいと思います。岐阜から長崎に帰ってくるときに与えられた御言葉で、主は誠のブドウの木っていう、であなた方は枝ですっていう、あなた方がこのブドウの木にとどまるならば、あなた方を通して豊かな実を結ばせましょうという、まあ、そういう御言葉です。今日はちょっと前の歌集なんですけれども、この賛美を心から歌わせていただきます。
素晴らしい特別賛美をありがとうございます。ピースは、白馬キャンプの賛美大会にも出場されます。御心の備えがなりますように引き続きお祈りください。それでは聖書朗読の方に移りたいと思います。本日の、メッセージ箇所は使徒の働きの27章9節から26節、新約聖書使徒の働き27章の9節から26節です。第3版をお持ちの方は新約聖書の284ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の260ページです。使徒の働き27章9節から26節お読みいたします。かなりの日数が経過しており、断食の季節もすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと積み荷や船体だけではなく、私たちの生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えますと言った。しかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信用した。またこの港が冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版してできれば何とかして南西と北西とに面しているクレテの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。折から穏やかな南風が吹いてくると、人々はこの時とばかり怒りを上げてクレテの海岸に沿って航行した。ところが間もなくイウラクロンという暴風が陸から吹き下ろしてきて、船はそれに巻き込まれ、風に逆らって進むことができないので、 仕方なく吹き流されるままにした。しかしクラウダという小さな島の陰に入ったので、ようやくのことで小舟を処置することができた。小舟を船に引き上げ、備え綱で船体を巻いた。またスルテスの浅瀬に乗り上げるのを恐れて、船具を外して流れるに任せた。私たちは暴風に激しく翻弄されていたので、翌日人々は積み荷を捨て始め、三日目に自分の手で船具までも投げ捨てた。太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくるので、私たちが助かる最後の望みも今や断たれようとしていた。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロが彼らの中に立ってこう言った。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れてクレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだのです。しかし今お勧めします。元気を出しなさい。あなた方のうち命を失う者は一人もありません。失われるのは船だけです。昨夜私の主で私の仕えている神の御使いが私の前に立ってこう言いました。恐れてはいけません、パウロ。あなたは必ずカイザルの前に立ちます。そして神はあなたと同船している人々を皆あなたにお与えになったのです。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じています。私たちは必ずどこかの島に打ち上げられます。本日はこの聖書箇所から伊沢キャラマコト牧師に賛美の後メッセージを取り継いでいただきます。お願いいたします。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。今日はちょっと長い箇所だったんですけども、ポイントはですね、11節のしかし百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方を信頼したという言葉を中心に、後半のパウロは22節、23節、24節あたり言っている元気を出しなさい、恐れてはいけませんというここら辺ですね、ここら辺を中心にポイントを絞ってお話をしたいと思っています。それで今日は7月最初の日曜日ですので、開教報告が出ています。6月分の開教報告が出ていますので、メンバーの方は必ず取ってですね、ご覧になって質問があったり疑問があったりよくわからないことがあれば、ジョイ木村牧師、松本俊也牧師、久保田のぞみ神学生まで会見をしていますので、おっしゃってください。で、教会の外部従事献金を下げたいと思います。6月の総収入が852,179円、イスラエルの働きのため、聖書から流れたミッションの東京事務局、伊勢の市個人の事務局、そして日本の児童養護施設のため、御声新聞、長崎の祈祷院、山田ゴスペルクラブ、それから島原教会、フィリピンの働き、中国の働き、そして地方キリスト教会、それから新学校の長崎校に、今回はここら辺、ここに捧げます。お祈りしますので心を合わせていただければと思います。天のお父様、こうして今月も下げることのできる恵みを心からありがとうございます。下げましたこの財を30倍、60倍、100倍にして、文字通り30倍、60倍、100倍にして、一人一人の宣教の働き、また神様のやる働きがまさに祝福され、永遠の命のために豊かに持ち上げていくように力強い御手を持って導いてください。また下げられた長崎教会の一人一人が境内においても問うものとなり豊かにされ、さらに豊かに下げることができるように境内をも祝福しかさることをお願いいたします。この献金を主が祝福しかさり、用いてくださり、生かしてくださることをありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。失礼します。それではですね、賛美の時を持ちたいと思います。今日からはですね、オーケストラは今までと違うんですけども、クワイアにも入っていただいて賛美をしたいと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございます。先日西高で祈ったときに、クワイアと一緒に賛美するようにという話が来ましたので、ぜひですね、あ、どうぞ。 今日は行ってみたいと思っています。まあ、初めてなのでそっちよりこっちに来たいという人がいたらこの後どんどん来ていただいてはい、ではですね、大丈夫ですか。それでは53番覚えてないのかな。ああ弾く方じゃなくて歌う方なんだね。はい、わかりました。それじゃあ、53番からお願いします。 お立ち上がったらどうぞください。
愚か者は心の中神はいないと言っている。彼らは腐っており、忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいない。神は天から人の子らを見下ろして、神を尋ね求める悟りのあるもの
賛美したいと思います。
¡Gracias!
安心しなさい。私があなたと共にいる。私があなたの手を引いて導いていこうとしておます。良いことばかりではありません。楽しいことばかりではありません。確かに困難はやってくるでしょう。問題も許されるでしょう。しかし来よう、安心しなさい。私があなたと共にいる。私はその問題を通して私の愛をもっと深くあなたに教え、困難を通してより強く私の力と祝福をあなたに表していこう。それらの一つ一つはあなたにとってマイナスではなく、必ずプラスとなり祝福となる年は恐られます。すでにそれを見てきた者たちがたくさんいる。まだ見ていない者たちはこれからそれを豊かに見るようになると称されます。安心しなさい。私があなたと共にいる。私は決してあなたを捨てず離れない。私と共にいて、私が与える恵みを、私が与える力を、私が注ぐ愛を受けなさい。私の愛は常しえに変わることがない。人々の言葉も愛も移ろっていきます。そしてあなた自身も移ろっていきます。しかし私は永遠に変わることのない神、永遠に変わることの愛を持ってあなたを導き祝福しようとしはおさられます。
非常に多くの人々の救いがやってくると言われます。おびただしい数々の人々が救われ、このおびただしい数々の人々がこの教会に導かれてくると言われます。この方々は幻とビジョンを持ってこの賛美を捧げ、礼拝を捧げていきなさい。この賛美隊もこのその幻とビジョンを持って賛美を捧げていきなさいと言われます。
あなたの目を私にしっかりと向けなさい。私は永遠をあなたに見せていこう。天が開かれてくる、いやすでに開かれていると称されます。私はこれから天と地を一つにして、この困難な終わりの時代にあなたを豊かな祝福と勝利へと導いていくと称されます。地上のことにとらわれてはいけません。しっかりと永遠に目を向けなさい。その時この地上においても天の喜びがあなたを満たし、天の祝福と勝利があなたを導いていくと主は仰せられます。私はこの終わりの時代、世界という舞台の中であなたの人生を導いていこう。小さく考えてはいけません。あなたは小さいもの。しかし私を信じた時、あなたのうちに聖霊が与えられ、私はあなたを世界という舞台で輝かせ用いていくと称されます。あなたの思いを私に向けなさい。過去にとらわれてはいけません。縛られてはいけません。私はあなたを世界という舞台で輝かしていこうと主は仰せられます。最後に今日は7番ですね。栄光を表した前を賛美したいと思います。 なご臨在を心からありがとうございます。イエス・キリストの名を賛美いたします。賛美体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表し、ご自由に働き、すでに御業を成し取られることをありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。予言の言葉をありがとうございます。今日集われたお一人お一人を心からありがとうございます。オンラインで共に礼拝されている方々をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。またあなたはすでに牧会しておられる40万ご立種の民をありがとうございます。今から御言葉に聞きます。聖霊ご自身が御言葉を通して私たちに語り触れ、私の信仰を養ってくださって、励ましと慰めと希望を与え、どうです様、あなたが約束された主の御業を、恐るべきものを共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。どうぞ語る者、聞く者、へぐたります。語ってください。語る者を十字架の使用で清め、精霊で満たし、愛をもって真理が語れるように、上からの知恵と識と礼を例えをもって、この時必要なことを主がお語りください。主に期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり三日目に終えた主に期待しながら御言葉に聞きたいと思います。あれ、講談どこに行ったっけ。ありがとうございます。マイペースでって言いますけど、ありがとうございます。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。ですね、御声新聞が出ていますけれども、この2面のところにですね、先日行いましたパウロ・タイラー・キヒト牧師の、昇天8周年の記念盛会のことが出てますので、ぜひ読んでほしいと思います。非常に祝福された盛会だったんですけれども、ね、見ておいてほしいと思います。それとですね、この1面のところにですね、ちょっとアメリカのことが書いてあって、ご存知の、ほとんどの方はご存知だと思いますけれども、アメリカの、連邦最高裁でですね、同性婚の権利が、保障されたんですね。でその結果最高裁が決めたので、州によってはそれを、認めてないんですけれども、アメリカの最高裁が決めたので州が違憲だと言っても、そっちがダメになるわけですね。だから全米でその同性婚が認められることになってしまいました。でこれは聖書に手を置いて大統領が宣言する国においてはですね、明らかに聖書からずれてきたということを思います。でちょっとこれからアメリカは非常にね、今日アメリカが来ていらっしゃいますけど、アメリカは非常に厳しい、なっていくだろうというのもですね。でマーリン・キャロダさんが以前、アメリカは必ず迫害が始まる、世界で始まるけどアメリカにも始まると言われてましたけど、すでに今アメリカに行っている宣教師たちが言うのは、その同性婚の結婚式を拒否したら教会から迫害されるということを言っておりましたね。そういう時代になってきたと。ちょっと考えられないことですけどね、遺伝とは考えられなかったことですけども、そのことがあります。でこれはちょっとすごいことでありますね。いつも言いますように、同性愛の方々を私たちは受け取って愛してあげるべきですが、同性愛自体を認めることはできません。同性愛というのはゴモラとソドムとゴモラが裁かれた根本の罪の原因なんですね。例えば病気の人がいたら病気のまま受け取るけれども、その病気が治ることように助けをします。そうですね、心が病んでいる人がいて、したらその心が病んでいるまま受け取って愛するけれども、それが治るように手助けするんですよね。わかりますよね。同性愛の人でも私たちはそのまま受け取るけれども、それが癒されて解放されるように対応されないといけないんですね。でもそれを認めるということはですね、ちょっとこれはもうソドムとゴモラの罪の中に入ってきたということですから、ちょっとすごい時代になってきたなと思いますよね。で最も聖書に立っていた国がそうなってきたということですので、ちょっと時代がすごい時代に入ってきているぞということにね、来ていてほしいんですね。日本にいるとね、すごく平和ボケするんですけども、だいぶ今日本も厳しくなってきましたけど、ただ聖書が言っている終わりの時代に入ってきている、黙食で書かれている事柄の中に入ってきているぞということをね、意識しておいてほしいというふうに思います。一面だけじゃなくて、4面にも、それから、6面にも書いてありますし、一般の新聞でもよく報道されてますので、ね、ぜひどういう状況なのかということに知っててほしいと思います。それとですね、先週私は熊本のオンライン集会と、ね、オンラインで見てますかね、それから泉、鹿児島の泉のオンライン集会に行ってきたんですね。 で、集会には2つあって、そこの教会に行って、まあ、助けをする集会と、から、あのね、泉とか、熊本のオンラインって言って、そのオンラインしてられてる方々が集まっている集会に行くのがあって、熊本は今正式に登録されたのは4人なんです。で、一番最初の時、そのうち2人が来て、2回目の時4人来たんですけど、今回は、まだ正式に登録はしてないけど、1人オンラインされてる方が最近おられて、聞きましたらですね、最近オンラインの会になったんですけども、過去2年間の、全部聞いたそうですすごいなと思いますね。本当に可愛いと求めてる人がいるんですね。でその方があの自分のお子さんといっても、もう成人してるんですけど、そのお子さんと、それから私よりも年上の、やはりはそういう求めてる方がいて、ちょっと今教会が定まってない方がいて、その方を連れてこられて、全部で、7人、あとその方のお家に今ダビデ村上牧師の実家なんで、人吉の牧師のね、その彼も来て、熊本の方だけで8人集まったんですね。だから2人が4人になって、今度8人ですね。倍倍倍ってこうね。で、一番最初熊本にこう、88年の12月から始まったんですけども、88年の5月に長崎来て、長崎ともに12月から熊本が始まったんですけど、あの時にすごい勢いで人が救われていったんですけど、なんかそれほどじゃないけど、ある霊的な感覚でね、同じものを感じるんですよ。なんか人じゃなくて主が何かしてるとって。だからね、ちょっと今までとは違う聖霊の働きが始まってきてるなってことを覚えます、ね。で、あと泉の方もですね、先週かな話してたんですけど、泉集会というのを今やってるんですけども、なかなか最初人がちょっと心の病んでる子が来たんだけど、入院しちゃったんで、来れなくなってしまって、その子のお母さんもちょっといろんな事情があって引っ越したので来れなくなって、一体してちょっと困ったなと思ってたら、神様がオンライン集会にしなさいと言われたんで、オンライン集会にしたら、先月南薩摩から全然知らなかったら、オンラインしてる方がおられて、泉で集会があるけど、いつどこでやるのか時間を知って場所を教えてくれって言って来られたんですね。で、そしてもう一つは熊本から来られたんですね。で、今回熊本の人はもう熊本のオンラインがあったから来なかったんですけど、その先月来たご婦人が今度はご主人を連れて来られました。2時間半。そのご主人は10年前にクリスチャンになって7年間教会に行ったんだけど、7年経った時に教会にまあつまずいたんですね。いろんな事情があって、で教会に行かなくなった。ただ新約聖書3章と旧約聖書3章毎日6章ずっと読んでたって。でもう新旧約聖書3回全部通読したってね。これは一般の信徒の方としてはすごいですね。今は定年退職したんですけども、仕事の第一線で、第一線で働いた人だからですね、と思いますよね。そして、3年ぶりにいわゆる教会っていうところに来たみたいですね。で、来られたんですよ。で、非常になんか感動いたし、こっちも向こうも感動しましたね。明らかになんか神様の当たりが起こってきてるなってことです。で、前もしかしたら、まだ手ほどの雲なんです。本当に手ほどの雲なんです。でも、手ほどの雲を通してね、この後大雨が来ることをね、しっかり皆さん信仰の目で見てほしいんですね。先週も言いましたけど、山本牧師のお父さんが91歳で救われたり、ね、山本牧師のお父さん天に帰りましたけど、89歳で、長男だから絶対ダメだって言ってたお父さんが、イエス様を信じて天に帰ったり、それからあと皆さんね、トシヤ牧師のお父さんがですね、知らない間に救われてたんです。トシヤ牧師はこの前、お父さんはこの車の、専門家なんですね。ね、整備ですよね。それで、車検してくださってるんですけども、私たちがもうすっかり忘れててね、教えてくれてよかったですね。そうじゃないと車検しないと乗ってた可能性がありますけど、そろそろ車検でしょって言われて教えてくださって、で、まあ、ちょっと車持って行ってもらった時に、ね、聞いたら、実はお父さんが、先々週かな、先週の金曜日にイエス様を奥さんに導かれて告白して真実を受け取ってたってことですよ ね。感謝に感謝したいというふうに思いますよね。で、なんで嬉しいかというとね、皆さん、さっきお話があったけど、アドナイニシって、これ指定武器で、今日の説教じゃないから簡単に言いますけども、これはアマルクっていう敵とイスラエルが戦うんですね。その時にヨシアっていう人が、ヨシアって言って戦いに行ったわけですけども、その時にモーセという人が山に登って手を挙げるんですね。これ祈りのことを意味します。で、一人ではずっと挙げてられないから、アロンとフルという人が支える。新約で言えばこれは教会です。一人ではなくてアロンとフルが支えて、そして手を挙げて祈ってる時はヨシアが勝ち、手が下がってしまうとヨシアは負けたっていう話なんで、そこを今年はっきり示された。念頭にね、群れとしてはこっちですけども、長崎教会としては。で、それで神様に示されて、それから教会で意識して鳥なし祈祷会というのをやっていて、家族のために、そして職場のために、学校のために、長崎教会の一人一人が使わされている職場や学校や家族のために今祈ってるんです。離れてる家族のことも祈っています。 今オンラインだからね、世界中だからね。でそれで、一つは高齢者を祈ってたんですね。でもう一つは若者たち、両方祈ってるんですけど、そしたらですね、まあ、年は僕のお父さんまだ高齢者って失礼だと思いますけども、しかし、もちろん祈ってたんですね。山本牧師のお父さんも、年は牧師のお父さんも祈ってたんですよね。だからね、なんかね、私ね、すごいね、感動するんですよね。手応えを感じてる。まだ手ほどの雲ですよ。いいですか？まだ手ほどの雲ですよ。でも、手ほどの雲の後に大雨が来ますので、今までとは違う精霊の働きが起こってきているということを感じるんですね。だからどうもならね、主に期待してほしいと思います。今まで忍耐を持って祈ってきた方はね、これから答えが、雨のごとく始まりますのでね、期待してほしいというふうに思いますね。それで、今日の話に入っていきたいと思いますけれども、ね、前にも祈りの答えの方がいるんですけども、まだお役にしてないから言うと失礼だから言いません。最近ね、毎週ね、なんか祈ってた答えの人がこう来るんですよね。だからなんかね、こっちで見ながらなんか嬉しいですよね。はい、それで、使徒行伝いきます。27章。使徒の働きの27章。わかりますか？大丈夫ですかね、場所。大丈夫。はい。27章の、9節からですけれども、今日ね、9節から。ここはパウロの話なんですけれども、ちょっとだけ説明しますと、ちょっと手前見てください。27章の手前の26章の32節。上のところの27って大きい字の手前にある32ってのが26章の最後なんですけども、そこで、またアグリッパはフェストに、この人ってローマのパウロのこと。パウロは、もしカイダルに上訴しなかったら釈放されただろうにと言ったと。パウロは、捕まって訴えられたんですけども、別に罪がなかったから本当なら釈放されたんですけど、パウロはローマ市民権を持っていたので、カイダル、つまりローマのトップに、ね、上訴した。その結果ローマに行って裁判を受けなきゃいけなくなったので、上訴しなきゃ解放されたのに、上訴したからローマに行かなきゃいけないって言ったんですね。で、普通に考えたらね、こんなの訴えなきゃ、ね、釈放されたのにってことなんですけど、実はこれ意味があるんです。パウロの使命は、世界宣教、異邦人宣教だったんです。彼はユダヤ人なんだけど。ユダヤ人もだけど、ユダヤ人でない方々にやる。で、当時の世界の中心はローマなんです。で、そのローマに行って彼が宣教するのって世界宣教の道がガーッと開くわけですね。で、彼はローマに行くことを神様からの使命と思ってたし、行かなきゃいけないと思ってたんです。だから彼は裁判が中心なんじゃなくて、ローマに行くっていう使命のために上訴したんです。上訴したんですね。だから、本当なら釈放されて行く必要なかったけど、行くことになった。だから、パウロがローマに行くことは神の使命と導きだったんですね。で、まあね、あなたにもあなたが生かされていて今日ここに来たっていうのは偶然ではありません。神様があなたの人生に対して持っている使命というと大げさだったら、神様があなたを通してあなたを輝かせたいと思っている目的がある。それは重荷にはなりません。あなたにとって喜びになります。戦いがないなんて言いませんよ。戦いは自分勝手な道に行っても神の道に行ったって戦いはあります。でも本当に神様のおっしゃる道に行くときに、本当に神様が用意している使命、あなただけじゃなくて周りの人まで輝いていく、人々が生かされていく、そして自分も生きていく、本当に生きて生かされていく、そういう使命がある。で、パウロはローマに行くことがその使命の中心だった。だからローマに行かなきゃいけないということで上訴した。で、その結果ローマに行くことになった。ところがですね、27章の一節でね、まあ、簡単に言いますけども、さて私たちが船でイタリア、ね、ローマのイタリアですね、イタリアへ行くことが決まったときに、パウロと他の数人の囚人はイリアスという支援隊の軍隊長に引き渡されて船に乗るんですが、いきなりローマに行く船がなかったんで、まずある船に乗って、でちょっといくつかの港を行って、まあ、全部読んでもいいんですけど、ちょっと読みましょうか。2節から、私たちはアジアの沿岸の各地に寄港して行くアドラメイトの船に乗り込んで出版したと、ね、最初アドラメイト行きに乗った。テサロニケ人のマケドニア人アリスタルコも同席同行した。早口言葉みたいですね。アリスタルコと一緒に行ったと。で、3節、ね、シドンに入りました、ね、でちょっと飛ばしていきましょう。そしてまた出版して、向かい方が吹いてキプロスの島を航行して、5節、キリキアとパンフリアの沖を航行してルキアの港に入港したと。で、そこで6節、そこで今度やっとイタリア行きの船が見つかった。で、乗り換えるんですね、ミラというところで。で、イタリア行きの船に乗って、ね、アレキサンドリの船があって、それに乗って、そしていよいよイタリアに向かって出版するんですけども、7節、幾日かの間、船の進みは遅い、ね。ようやくのことで、クニドっていうその港の沖に着いて、でも風が吹かないから、それ以上は進むことができなくて、サルモナ沖のクレテの島影をゆっくり航行して、その、岸に沿って進みながら、ようやく良い港と呼ばれるところに着いたと。やっと今日のところに来ましたね。
何かというと、良い港なんだけれども、この港は冬を過ごすには適してない。そこに来ちゃったんですね。で、ここから今日の説教です。ね、その港でかなりの日数が経過して、断食の季節って書いてあるんですよね。断食の季節っていうのは、大食大日といってですね、ちょっとお勉強ですね、ごめんなさいね。大食大日といって、ユダヤ人はね、1年に1回だけね、断食してね、いいですね、1年に1回でいいですね、大掃除みたいですね、大晦日の心の大掃除みたいにね、1年に1回だけもう全員、国民全部、ユダヤ民族全部が断食して、もう大食大日って言うんですけど、悔い改めるんです、神様に。それで罪が許していただくっていうのはね、まあ、うんと暗いといえば今でもあるんですよ、ね、大体10月なんですけども、大食大日って言うんですね。で、それが、ね、ちょうどその季節だったと。でその季節がもう過ぎていたから、まあ、秋から冬になるということです ね、もう後悔は危険であったので、パウロは人々に注意して言うんですよ。10節、皆さん、この後悔ではきっと罪には船体だけではなく、私の生命にも危害と大きな損失が及ぶと私は考えます。どういうことだと、この後悔をするともう船とか罪には全部なくなるし、それだけじゃなくて場合によったら命まで危険で死ぬかもしれませんよ。この後悔したら後悔しますって言ったわけですね。ね、いや本当にそう言ったわけですね。ところがね、パウロはこれを自分の気分で言ったんじゃないんです。パウロは今まで何度もこうやって後悔しているので、船の専門家ではないけど、後悔をしているので、そのことの経験ともう一つは、神様からの示しや導きがあった。ですが、ただ自分の意見を言ったんじゃなくて、神様から祈っている中で示しがあったので、それで、彼は、いや、今回の後悔は船だけじゃなくて、場合によって命まで危険が及ぶから、やらない方がいいと思うっていうふうに、パウロは言ったわけですよ。自分の主張というよりも、神様の導きとして。ところがね、専門家がいるわけです。船長さんと航海士さん。プロですよね。そのプロの人たちは、いや、そんなことはない。後悔はしないから後悔しよう。まあ、くどくてすいません。言ったわけですね。ね。そしてね、11節なんです。今日の中心のところ。しかし100人隊長というのは、まあ、決めれる人、偉い人、決定できる人、その決定できる人がパウロの言葉よりも、パウロの言う言葉で、パウロの言葉というと人に思うけど、パウロを通して語った神様の促しや導きよりも、航海士や船長、その道のプロの方を信用したんですね。で、ちょっと間違いないでほしいんです。どの道にも専門家がいて、私は専門家の言うことはないがしろしちゃいけないと思っています。でも専門家の言うことが神様の示してくることや神様の言うこととバチンとぶつかった場合は、専門家じゃなくて神様の導きが大事なんです。いいですか。いつもぶつかりませんからね。専門家の言うことはむしろと言ったわけじゃないです。これ間違いなさい、ね、本当にその専門家の言うことが神様と合致することもあるし、大切にしなきゃいけません。そうですね。お医者さんに行ったらお医者さんの言うことは聞きましょう、ね、だけどお医者さんがもう治らないって言っても、神様が治すって言ったら治してくださるでしょ。そうですね。言ったこと分かりますよね。私はちゃんと言われた通り薬は飲むのです。食後に飲みなさいって言ったら食後に飲むのです。私結構真面目なんですよ。だけど神様がいいって言ったら大丈夫なんですよね。でこれすごい大事なところなんですよ。ここね、航海士と船長っていうのはどっちもプロなんですね。で百人隊長はパウロの言うことよりもそっちを選んじゃったんですね。その結果この後大変なことになるんです。で皆さんの人生にもね、いろんな大事な選択とかあるんですよ。でその時に本当にあなたのことを思ってくれる人、本当に愛してくれる人、その道の専門家が悪気じゃなくて善意でいろいろ言ってくれるんです。無視しちゃいけません。大切にしましょう。だけど祈ってる時に何か心に響いてくる言葉がそれとは違ったり、聖書を読んでるとどうも神様を中心したらその意見とはぶつかるなってことが人生にはあるんですね。そういう時に私たちは神様の方の言葉を選ばないといけないんですね。で日本の場合はね、残念ながらね、ぶつかることが結構多くなるんです。なぜかって言ったら、聖書の言ってる神様を土台に置いてないから、文化とか社会が全体が、わかりますよね。だからどうしてもぶつかることが多くなる。いつもでは言いませんよ、多くなっちゃうんですよね。で、パウロ秋元牧師という東京のね、でこの群れの責任者的な牧師がいるんですけども、そのパウロ秋元牧師が、84年だから、この首脳陣がクリスチャン制だった教会を初めてスタートするとき、まばしキリスト教会というところから独立してスタートするんですね。暗証を受けてスタートするんです。その時に国分寺という、東京の国分寺というところで始まった。今高円寺にありますけどね。その時に4月1日がちょうど日曜日だったの。84年の4月1日で、 その日にスタートでも決まってたんです。でみんなにも言ってたんで、みんなも祈ってた。そしたらですね、2月になってもまだ4月1日に礼拝する場所は決まっていなかった。でみんな秋元さんも来てですね、礼拝どこでするんですか、いやまだ決まってないんですけど、え、大丈夫ですか、まだ決まってないんですか、ね、で礼拝どこでするんですか、いやまだ決まってない人、え、大丈夫ですか、みんな善意から早く決めないと、なくなったらどうしますか、キリスト教って簡単に借りないかもしれませんよとか、いろんな善意からいろいろ言われるときね、でも神様はまだ探しに行けという流しを持ってなかったの。でもあんまり皆さんに言われるから、パウル牧師は心配になってきて、じゃあちょっと探しに行くか、神様のお話がないのに行ったんですって、あの本に書いてあります、聞きしたいの本に。そしたらね、国分寺に行ったらですね、朝起きて行って一日中探しまくって、行くとこ行くとこ全部断られて、宗教はダメ、礼拝はダメ、全部断られて、一日中歩き通してもう疲れ果てて、足は棒のようになって、もう全部断られて、書いてあります、もう一生国分寺は礼拝できないという気分になって、打ちひしがれて帰ってきたってでもここで彼が偉かったの、決めたん、心にもう神様がおっしゃるまで動かないって、神様がおっしゃるまでもう動かないって決めたん。3月になっても神は言わないんですよ、礼拝場所決まってるんだ。とある日に朝、毎朝蒼天するからね、神様は今日行けって言われたんですね。それでもう示されたマルコだったルカだったっけ、2階の大広間って言葉があるんですね。あの2階の大広間っていう言葉、2階の大広間っていう言葉かと、それから70人で示された、ね、70に入る場所で2階の大広間、この2つはすでに御言葉と示しがあったから、その2つの示しを持って行ったんです。国分寺にまた2度目、今度は主に言われて、で駅を降りてまっすぐ南に降りて、しばらく歩いて左に曲がったら国分寺商工会館ってあるんです。ものすごい分かりやすい、まっすぐ南に降りて左に曲がったらそこにあるんです。 NTT の前にある、今知りませんよ、その84年頃あったん、ね、でもうそこに行って言ったんですね。もうストレートに、すいません、これから教会、キリスト教会を始めます、つきました礼拝をしたいと思います、ね、東京だからもう最初に言っとかないと後で読めたら嫌だから、礼拝をします、賛美歌を歌います、聖書から話します、お祈りもします、礼拝をします、貸してくれますかいいですよって、あの日曜日借りたいんですけど、日曜日空いてますか、あ、日曜日ね、商工会館だったんですね、みんなお仕事で日曜日使わないから、日曜日は全然空いてる、ずっと空いてる、 え、2階に部屋ありますかって、2階で示されてからね、ありますよ、何人入りますか、45人って言われたの、あれ70人って言われたのになと思って見に行ったら、こういう机がいっぱい入ってた、机を取っ払うとぴったり70人なんですよ。でもっぺん教会ですよいやいやいや、長崎はいいけどね、東京だからね、教会ですよ、ね、だから礼拝しますよって言って、いいですよって、ずっとじゃあ貸してくれますかって、どうどうって言って、それがね、あ、東京の国分寺なのにね、駐車場が10台以上あってね、ただなので、私はあんまり関心ないけど、秋元さん桜が好きなんですって、あの花の桜ね、そのね、駐車場のところにね、桜が満開に咲く場所なんですよ。私はいつも別に何とも思わなかったけど、実は秋元桜が好きなんですって、そういう情緒豊かだったんですね怒られる方が意外でしたね、すごくそうなんですって、いや本当に嘘じゃなくて本当に好きみたいですね、あれ本当に桜が満開だった。それで10、あの東京ですからね、駐車場高いから10台ぐらいね、もう全然スペース余裕で入るんで、10台は余裕で、それでね、日曜日他借りてないんですよ。途中でね、真光が借りに来たけど、ね、借りてなかった。それから、しかも、安かったんです、これが。面白いですね。駅降りて10分、契約終わって10分、全部で20分で決まった。その後20年間、実はですね、途中で日曜礼拝は、鉄道学園というところに移って、すごい大きなところでやったり、駅ビルでやったりしたんですけども、月曜日も礼拝してて、月曜日はずっとそこで借りてて、で最後はまたそこに戻ってきたんです。でそこがすごく安かったので、主の十字架海外宣教にこんなに頻繁に行けたんです。これ真面目にね、会場費ってものすごくかかるんです。今東京の新宿で1回、あの月に1回なんだっけ、あの、すごくハイアットか、ハイアットホテルでやってますけど、知ってます、正規料金100万なんですよ、正規料金。でも格安で借りてるから言いません、オンラインしてるからものすごく安く借りてるんですけど、それでも2階から行ったらうちの1月の会場費ぐらいになるんですね。 すごく安くしてもらってたの、ね、それぐらい高いん向こうはね。ところがものすごい安かった。そのおかげで海外宣教がね行けたんですよね。で面白いですね、みんなが善意で言ってくれた言葉に揺さぶられて、みんなの善意の言葉に振り回されてしてたな。その善意の言葉なんだけども、それで動いてしまった時は失敗して、本当に神の言葉に応答した時は一発だったんです、ね、しかもその時だけじゃなくて、その後に20年にわたって影響して、実は海外選挙まで影響した。海外選挙は実は主の十字架の鍵だったんですよ。これがあったから教会が伸びた、これがあったから教会の畑が進んだということは、もし違う場所だったら大変なことになってたとか。面白いですよね。でね、私ね、面白い、一日中探して全くダメで、もう一回は20分で決まったでしょ。この差、私神様がわざと見せた気がするんですよ。秋元牧師も言ってらっしゃいますけど、でこの時ね、パウロはね言ったんです。これパウロの言葉だけど、パウロが人間的に言ったんじゃなくて、これ神様からの導きだと思います。いや後悔するからすいませんね、くどくで、ね、後悔しないでどっちか分からなくなっちゃったけどね、行かないで、ね、罪にだけだったらまだしも命まで危なくなるよって言ったんですよね。ここまではっきり言ったんです。でもこの百人たちは、まあ、分かりますよ、気持ちとしては、まあ、パウロは素晴らしい伝道者と思うけど、まあ、キリスト教の伝道して、まあ、やっぱりこっちの専門家。しかもね、この後12節にね、それだけじゃないんですよ。12節にまたこの港、この良い港は冬を過ごすのには適してなかった。良い港だけど冬には適してなかったんですね。だから大多数のものが、たくさんの人が意見は、ここを出版して、できれば何とかして南西と北西とに面しているクレートの港ピニクスまで行って、そこで冬を過ごしたいと、ね、だからここじゃなくて、あのピニクスってとこまで行って、あそこで冬過ごそうって、ここは冬過ごすのに適してないからと大多数の人が言ったんです。大多数の人が、民主主義ですよ。ところがね、いないですか、あの大多数を無視しちゃいけませんけど、神様の言葉というのは時として大多数と違うことがあるんです。モーセはそうだったでしょ。間違いなさいね、あの大多数を無視しろという説教ではありません。神様が語ってきた時に大多数じゃないことってあるんですよってことなんですよ。みんながダメだって言っても、神様が大丈夫っていう時に言うんですね。大体面白いけどね、海外選挙の扉を開いてきた人たちはね、多くの場合その時ね、みんなに歓迎されて送り出されてないんです。歴史を調べると、極端だとかおかしいとか言われながら、でも神の道に従って時に開かれていく。これは歴史が証明してますよ。ですよね。面白いですよね。私たちが海外選挙やった時、ほとんど言われましたよね、地に足がついてない教会、日本のことをもっと考えろって。でも聖書そんなこと言ってないでしょ。一番最初の120人しかいなかったりする教会に、エルサレム、ユダヤ、サマリアの伝道、地の果てにまで行けって言って、あの弱かった弟子たちに、まだ聖霊を受ける前に全世界に行けって言って、その全世界に行くために聖霊が望んだんですよ。でもちろん全世界は隣の人も全世界だから、隣の人も宣教するけど、地の果ても行くのです。聖書に立っていかないといけないんですね。面白いですよね。でね、聖書の語ることって多くの場合ね、大多数とぶつかることがあるんですよね。でこの時もね、大多数はね、 あそこまで、あっちの港の方が安心だから行こう、もっともなんですよ、もっともなんだけど、神様はそう言ってなかった。この時は待てって言ってたんですね。そしてしかももう一つ来るんです。ここにもう最後のダメ押し、13節、折から穏やかな南風が吹いてくる。もうなんかね、節理まで整っちゃってね、逆の摂理ですよね。穏やかな南風が吹いてきて、人々はこの時とばかり怒りを上げて、クレテの海岸に沿って航行したと、ね、南風まで吹いてきてね、しかも穏やかで心地よい。パウルあんなこと言ってるけど、見てごらん、この穏やかな風、このにこやかな顔しながら、行きましょう、あのピクニックスがあってって言って行き始めると、皆さん、サタンっていうのはね、最初ね、サタンだどってこないんです。アイアムユアフレンドって来るんです。わかります？友達よって、仲良くしようって、ニコニコってあって、ね、あの私だったらチョコレートかなんか持ってくるんです。すいません、わからない人、私チョコレートが好きなってことね。それでね、そしてふっと出して、もう服ね、行っちゃったでしょ、戻れなくなったところで、この後ですよ。ところが ところがって言葉なんですよ。ところが14節まもなくユラクロンという暴風が港から陸から吹き下ろしてきたって、暴風に変わるんです。穏やかな風は暴風に変わるんです。だからね、神様の言葉を大事にして、神様の語りかけや促しを大切にしてほしいんですね。いや、そうは神様言うけど、これは風が吹いてきたってね、こんな穏やかな風じゃないって言ってたら、しばらく経つと暴風に変わります。で、本当に主の導きを大事にしてほしいんですよね。で、さて、これが一つ目のポイントね。で、二つ目でいきますけども、で、そして船出しちゃうと大変な目に遭います。言われた通り、ちょっと見ていきますね。15節からね、ね、あ、ちょっと14節から14節すいません14節ね、こう暴風が変わります。そして15節、その結果船は舞い込まれて風に逆らって進むことはできないので流されるままになります。16節で、クラウダっていうこれ名前ですね、小さな島の陰に入ってようやく小舟を処置した、もう捨てていくんですよ。どんどんどんどん小舟を処置します、ね、そして次は小舟を今度は引き上げ、備え綱で船体に巻き、で、今度スルテスの浅瀬に乗り上げないように船具を外して流れに任せ、で、次は暴風にそれでも激しく翻弄されていたので、今度は積み荷を捨てると、どんどん捨てなきゃいけない、もう言われた通りでしょう。もうどんどんね、積み荷って高かったんじゃないのかな、どんどん捨てないといけなくなる。そして3日目には自分の手で船具まで捨てなきゃいけなくなった。で、太陽も星も見えない日が幾日も続き、激しい暴風が吹きまくので助かる最後の富を今はたたり落としてたと。食事も長い間誰もできなかったって。どんどん荷物を捨てて、そして暴風に翻弄され、そしてもう本当に食事もできず、もうダメだっていうそこなんですね。先週も話しましたけど、どうも神様っていうのはですね、いつもとは言いませんが、ギリギリがお好きなようです。いや、いつもとは言いませんよ、間違いないです。いつもギリギリだとは言いません。だけどこの時ももう絶望ダメだっていうところでパウロが立ち上がるんです。なぜか、なぜじゃあ前の日に立たなかったと。パウロはこの立ち上がる前の晩に神から夢の中で語られるんですよね。面白い、そこまで神様はパウロにも語らないんですよ。なぜパウロがここで立ち上がったかというと、神から言葉をもらったから、皆さん大丈夫ですってね、お前すぐ私の姿に元気を出しなさいって、今日これがメッセージ、元気を出しなさい。いいか、ああ自分は希望の積極的なですね、あ、神様選んだぞと思ってる人は主に感謝して、高ぶらないようにね、主に感謝をしましょう。で、恵みを他の人に分かち合いましょう。でも中にはね、あ、間違えたってね、あの時穏やかな風に乗って行っちゃったな、だからあれも失いこれも失い、こんな目に遭っちゃったって思ってる人いるかもしれません。その人に私は今日責めたいんじゃないんですよね。元気を出しなさいって、元気を出しなさいって、パウロはそう言ったんです。なぜでこれギリギリだったのかというとね、その前の晩までパウロは言葉をもらってなかったから立てなかったんですよ。人間的な励ましはダメなんですよ。パウロははっきり神から言葉をもらったから立ったんで、それはギリギリだったんですね。で、間違えた選択の刈り取りを神はさせました。痛かったと思います。で、皆さんね、痛い目に遭った時落ち込まないで、痛い目に遭わないと人は学ばないの。人生55年生きてきて、もうすぐ56ですけど、しみじみ思います。痛い目に遭わないと身につかない。悲しいけど人間っていうのは。これ間違った選択の刈り取りを彼らはさせられました。船に下ろし、食事もできず、もうダメだってことで追い込まれて、本当に苦しかったと思うけど、身にしみだと思う。で、その時神様はパウロに現れた。そして、その言葉をもらってパウロは立ったんですね。これ二つ目の今日のポイントですね。21節。誰も長いこと食事を取らなかったが、その時パウロは彼らに立ってこう言います。皆さん、あなた方は私の忠告を聞き入れて、クレテを出版しなかったら、こんな危害や損失を被らなくて済んだんです。ね。出版しなかったら失敗しなかったって面白くないな。そして、しかし、お勧めします。元気を出しなさい。元気を出しなさい。落ち込むことはない。もうダメだなんて思わなくていい。元気を出しなさい。あなた方のうち、命を失う者は一人もありません。大丈夫ですよって。大丈夫。でもこの後、失われるのは船だけです。船は失いますよって言った通りね、亡くなる。でも命は大丈夫。でもさ、船を失うのってがっかりしないで。船ってのは物質でしょ、この世のものでしょ。この世のものを失うと言っときたいけど、この世のものは大丈夫。また帰ってくるの。本当に神様に従っていくなら、 この地上のものなんて神様はいくらでも返してくださるの。何十倍にもして。本当にあなたが神様にここから従えば、私の信じている神様は、気合して作った神じゃないんです。天と地を作り、歴史を導いている神様なんです。この方を信じているんだから、この方に正しく従っていけば、溢れるほどに祝福してくださる。ただ一人このイエス様の命を十字架にかけて、あなたのために彼を殺して、一人子を殺して、言葉強いけど、あえて強く言います。あなたを救うために、あなたを愛するあまり、一人子を殺してまで、あなたを救い出してくださった、それほどの大きな愛の方だから、なんね、この幸せなものを失って落ち込まない。そんなの神様が溢れるほどに返してくれるから、サタンに騙されてこのものに縛られないで、ね、このものを大事にして命を失わないで。言われても、いや、本当ですよね。でこの時、もうそうですね、大丈夫だよって、船は失うけどねって、はっきり言ってるじゃないですか。でも、大丈夫だよって言ったんですね。なぜか、昨夜、23歳、昨夜、私の主で、私の仕えている神の御使いが、神様が天使を送って、私の前に立って言ってくれたって、24節、恐れてはいけません。面白い。恐れてはいけませんって、パウロはね、パウロは神の器で、パウロは分かってたわけじゃないですか。でも彼に決定権がないから、一緒に船出しちゃったわけじゃないですか。いい意味で、迷惑じゃないですか。でもパウロは、ね、神の人ですよ。絶対ローマに行かなきゃいけないから、ローマに行くと信じていた。信じていたけど、やっぱり嵐がバーッと吹いて、食事ができなくて、中には、ね、吐いてる人もいたし、倒れてる人もいたと思う。そういう中で、パウロは、恐れてはいけませんってことは恐れてたってことなんですよ。パウロは神の人なんです。パウロは絶対一番ローマに行くって信じてたんです。信じてても恐れたんです。でも恐れはね、人間の証明。全然恐れがないのは、よほど精霊満たされてる時か、おかしいかです。いや本当ですよ。恐れがある人全然落ち込まないで、人間の証明なんです。恐れがない方が危ない。ただし精霊すごい満たされた時は恐れが消えます。それはちょっとそれはすごい恵みです。それはありますから、そういうことは本当にあります。全然恐れがなくなるっていうね。でもいつもいつも精霊満たされてないからね、残念ながら地上に生きてる間は、手に行ったら別だけど、ね、だから精霊満たされた時は恐れが消えるけど、だってパウロですよ。あのパウロ、しかも彼はローマに行かなきゃいけない使命を持ってローマに行こうとしてる。確実ローマやけど信じてるのにやっぱり怖かったんですよ。先週も話しましたね。先週か先々週、パウロとチラスが牢獄に入れた時、鞭打たれた時、背中から血が出た時、痛かったはずだって。人間だから痛いですよ、そりゃ。この時人間だから怖いですよ、そりゃ。信じていても神様言ったの、恐れてはいけませんって。嬉しいですね。何怖がってんだお前、不信仰だなって言ってないじゃないですか。そういう神じゃないんです。恐れてはいけませんって励ましてくださる方なんですよね。恐れてはいけませんって、そしてね、言った言葉が、パウロ、あなたは必ずカイザルの前に立つ。確実にローマに行ってカイザルの前に立つから。そして面白い、この後、神はあなたと同船している人々をみんなあなたにお与えになったって書いてあるでしょ。パウロだけ助けるんじゃなくて全員助けますよって言ったんですよ。だからパウロはみんなに、そう神様約束してくれたから大丈夫ですよって言ったんですね。だって今日2つここから最後話します。1つはね、あなたがパウロのように本当に神に信じてるのに、奥さんとして、ね、そんなことしちゃダメよあなたっていうのに夫がやって大変な目にあったと、ね、その時にね、はぁと思わないで、あなたが神様に立ってたら、あなたのゆえに夫も家族もみんな助かるってことです。これはあなたが職場で一人クリスチャンで上司にいろいろ言ったのに、上司が無視してやって、その結果大変なことになったと、はぁとかね、上司はって言うんじゃなくて、あなたがそこで本当に神様を信頼していくと、あなたのゆえに上司もその職場全体も祝福されるとってことなんですよ。思い出してください。パウロとシラスが牢屋に行った時、彼らが賛美したら、悪いことしかしてこなかった囚人たちが全員助かったでしょ。だからクリスチャンっていうのはね、祝福をもたらす人なのです。うちに聖霊がおられるんです。聖霊って神の霊なんです。知ってました？神ってペーパーじゃないですよ。ゴッドですよ。天と地を作られた神様の霊がおられるんです。あなたは罪人で、私も罪人で、弱くて足りなくて不十分で、情けないこといっぱいあるけど、その私たちのところに十字架の上に聖霊が住んでくださったんです。神が住んでおられるんです。で、この神様は祝福をもたらす方なんです。あなただけじゃなくて、 あなたの家族、あなたの職場、あなたの学校、あなたの存在を通して他の人にとまで祝福を注がれる方なんですと信じてましたか？知ってましたか？よかったね、素晴らしい方信じて。本当ですよ。でね、この時パウロが一人いたから間違った選択をしたのに、この人たちは全員助かるんです。なぜ？パウロが使命を持って立っていたからですよ。自分の使命に立ってたからですよ。あなたがどんな環境になろうと、上司が周りがどんな間違った選択をしようと責めたり裁くんじゃなくて、あなたが神の使命にしっかり立ってたら、神はあなたのゆえに祝福されるんです。サタンはそうは言いません。なあ、せっかくお前神信じてたのに、あいつが悪いんだ、あいつがどうしようもない上司だな、どうしようもない夫だな、どうしようもない妻だな、どうしようもないやつだなって、本当に迷惑こむってるよなって、まあ、あいつが悪いんだ、あいつがって裁きと責めに走らせるんです。サタンってのは裁くものって意味ですよ。騙されないように、あなたが聖霊と共に歩むなら、あなたを通して他の者も祝福されていくんですよね。これが神様の大きさですよね。この時ね、だってパウロが言ったのに間違ったことなんですよ。彼ら自己中毒じゃないですか。でも神様はパウロの使命のゆえに船の人全員を助けるんですよ。すごい、あんま感動してないね。私すごいなと思うんだけど。すごいと思いますよね、神様って。これ今で言えば、あなた一人がクラスにいたらそのクラスみんなが助かる、あなた一人が職場にいたらその職場がみんな助かるって、あなたの家族がクリスチャン、あなた一人で孤独奮闘で大変だと思ってましたけど、その結果家族みんなが祝福を受けるっていう、そういうことですよ。これ逆を持ってる人いませんか？自分ばっかり追いかけて大変だって、はあ、私一人だからもうこんないじめられて大変な目って、ああって思ってる人いるでしょう。それ惑わしなんです。あなたがいるから祝福が流れていくんです。あなたがいるから死しかないところに命が殴られるんです。あなたがいるから絶望しかないところに希望が流れていくんです。これがね、でこの時そうだったんですね。そして実際もっぺんですから、皆さん元気を出しなさいって、すべて私に告げられたようになると私は神と信じていると、素晴らしいですね。神が言ったからそうだ。で面白いのは、パウロの根拠は自分の自信じゃないんですよ。神が言った言葉が根拠なんですよ。神がそう言ったからそうなりますよって言ったんですよ。でビリー・グラハムってアメリカにいるんですね。この今も息子さんが宣教してますけど、で彼は20世紀最大の伝道者と言われますが、彼の鍵は、ね、英語でね、アメリカの方から話して恥ずかしいですけど、 But the Bible said って言うんですね。でも聖書は言ってるって、でも聖書は言ってるって、そこからね始まるんですね。クリスチャンの言うところはね、聖書なんです。私の意見じゃないんです。私の考えじゃないんです。神が言ってるって、神が言ってる、神が言ってる、だから大丈夫、神が言ってるから必ずそうなる、神様がそうおっしゃってるから大丈夫、神が治していったから治る、神が癒していったから癒す、神が解放するって言ったから解放する、神が使わすって言ったら使わす、神様が階段の前に立たせる、あなただけじゃない、みんな助けるって言ってくださいました、だから大丈夫ですよ、私は階段の前に立つし、みんな助かりますよって、パウロは神の言葉を根拠にはっきり言ったんですよ。わかりますか？同情心は単なる上っ面じゃない、神の言葉が根拠になったんだ。ではね、神の言葉には力があるんですね。でこの御言葉をが鍵なんで、それを言ったんです。それをね、どうぞ覚えてくださいね。で実際ね、この後も拒しませんけど、時間が来たから、この後ね、いろいろあるんですよ、ちょっとごちゃごちゃね。でも最後結局全員助かるんです。言った通りなんです。全員助かるんです。まあ、最後は船がバラバラになってこう板につかまって助かるんですけど、でも全員助かるんです。でパウロは本当にこの後階段の前に立つんです。この後この次の証拠なんかで、面白いですよね。なんかね、神の言葉はそうなっていくんですね。もう一つだけ最後に言ってね、ある牧師夫人がですね、九州のある牧師ね、長崎じゃないですよ、まだ子供が小さかった、ね、で病院に連れて行ったらですね、子供がちょっと騒いだ。小児科の看護師さんね、まずいと思うんですけど、なんかね、怒っちゃったんですって。で、キッていう感じしてね。それでね、お母さんにもね、そういう強い、きつい言葉を言われたんですって。それで、ものすごいその時、その方は傷ついたんですね。 ちょっとね、やっぱり子供が言うと傷つくからですね、なんかすごい傷ついて、もうその病院は嫌だというよりも、もう行きたくない、また言われたくないと思って、もう行きたくなくなっちゃったんですね。ね。で、また子供病気になったんで、もうその病院行きたくないから、その病院とは違う近くの病院、優しい、看護師さんのいる病院、ね。だから、ね、みんなの評判のいい病院っていうのに行くわけですよ。ところがね、治らないんですって。で評判が多くの人がいいと言った病院近くの病院、ね、優しい病院、分かるでしょ。 で行っても治らない、と思ってね、帰ってきて、そしたらね、で神様にそこで祈ったんですよ。神様、ね、とってもいいお医者さんだし、あのどうしてですかって、どこに行けばいいんですか、どこの病院がいいんでしょうねってこう思わず祈っちゃったんですよ。で祈った瞬間来たんですって、あの病院冷たい看護師さんが、冷たかったあの病院、意地悪されたあの病院に行きなさいって、あそこだけはちょっと、またあの冷たい視線に会いたくないっち、あそこはちょっとって、こう分かるでしょ。オンラインしてるからあんまり言えませんけど、そういう病院ってあるよねそういう教会もあるって言われたら困るね長崎教会、そういう教会って言われないように行ったらほっとしたとか、暖かくなったとか、また行きたくなるって言われたですねでもそれでね、それでね、来たんですって。で、うわーって、でね、それもすぐ行けなかったんだ。ところがね、子供がね、きつそうにした時にね、母親ですよね、彼女は知ってた、神様の言うことをやったらいいって。じゃあこの子のために、もう私また何か言われるかもしれないし、もう言われたらとにかくへり下っていこうと思って、感謝します、感謝します、感謝しますってね、もう何言われてもありがとうございます、もうね、とにかくこの子を治しかさったらいいですって言って、こうね、子供連れて行ったんですって。受付に入っていったらね、同じ人なのにまるで別人28号って、分かるかな、まあいいや全く分かった人は私より上の世代、ごめんなさい、若い人には分からないジョーク、ね、全くね、全く違う人みたいに、全然にこやかで穏やかで、びっくりしたんですって。こんなことなら早く言っとけばよかったと思って、でお医者さんは的確な処置をかかって一発で治ったの。これ現実の話ですよ、本当にあった話ですよ。でその時思ったそうです、はあ、最初からすぐに神様に来て神様の仕事にすればよかったって。だからね、そうなんですね、神様のおっしゃるところに行く時、神の言葉は力があるし祝福されるんですよね。それを覚えてください。だからね、本当はもう あと2個ぐらい絵描きをしたけど、時間になったから、聞きたい人はまた来週、ね、どうぞ皆さんね、覚えてください。神様って生きてるんです。聖書を通してあなたに語っていきます。聖書全体の真理を通して、ある言葉を通して、予言は吟味しないといけませんけど、予言を通しても語られることがあります。心の内に来ます。いろんなことを通して語ります。その神様の語ってきた言葉、神の言葉に立つと、そこに進んでいくときに、私たちは神様の約束したことの真実を見ます。言葉の成就を見ます。それをね、どうぞ覚えててほしいと思います。で、ストップされたらストップしましょう。ゴーって言われたらゴーしましょう。ね、私の肉はいろんなこと言うかもしれません。でも神様に助けていただいて、主の言葉に信頼して進んで、ある場合には止まりましょう。そうしますとね、神が最善のものを、最高のものを必ず開かれます。しかしそれはあなただけじゃない、他の人にまでその祝福を呼んでいくんですね。で人ってね、自分が祝福されて満足できないんですよ。自分の存在が他の人にとっても祝福になった時にね、すごく嬉しくなるように作られてるんです。これは不思議だけど、神にして作られたから、自分が祝福されるのも嬉しいけど、それと同時に自分の存在が他の人にとって祝福になる時にすごく嬉しくなるようにできてるんですよね。神様はそれをなさいますからね、使命に生きる時、それをね、覚えてください。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。パウロはカイザルの前に立つために上訴して、そして、不満になりましたが、様、本来とどまるべきところを、百人隊長が進むように、選択をしていきました。その結果、嵐にまみれ大変なことになりましたが、神様はそのパウロを助け、乗船した人たちを全員助けました。神様、私たちも人生の中でいろんな選択がありますが、正しく神様のことを選んでいけれるように助けてください。もし誰かのせいで間違ったとしても、その人を責めたり裁いたりするんじゃなくて、神様にそこで祈り、それさえも益として全てを授けてくださる神様の大きさ深さを体験できるように導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。 は言われました。何をしてほしいのですかって。今素直に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。じゃあその願いと求めに応えられます。天の父様、一人一人の心の叫びと願いにあなたは応えて、癒しを与え、解放を与え、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストによって心と体を癒されよ。躁うつ病、統合失調症、不安神経症、すべての心の病、イエス・キリストの皆によって癒されよ。全く恐ろしめ出します。主の愛とシャローン、主の平安を与えてください。主の霊で満たしてください。心を完全に癒してください。心を縛っている悪霊、汚れた霊を、その人の内からイエス・キリストによって命ずる。出て行け。その人を自由にしてください。解放してください。膝の痛みを取ってください。喉の痛みを完全に癒してください。背中の慢性的な痛みを取ってください。イエス様によって背中に主の手を置いてください。イエス様によって背中の慢性的な痛み、イエス様によって命ずる。癒されよ。喉に触れ、耳に触れ、鼻に触れ、歯に触れてください。イエス様によって癒されよ。境内のことで、祈っていて神様が助けくださって回り始めてるんですけど、人間的な計算で動いてる人いますが、もちろんその人間的な計算をすることは悪いことじゃないんです。でも人間的な計算だけではなくて、本気に神に求めなさい。その時にその人間的な計算でいく2倍、3倍、もしあなたが本気で求めるなら5倍のスピードでその解決が与えられます。あなたはまず信じるところから2倍、3倍祈り始めなさい。計算することはいいことなんですけども、計算だけで動くんじゃなくて、神に真剣に求めなさい。その時計算を超えて働く神の技を見て驚くであろう。私はあなたに私の愛を形をもって表したいと言われます。もっと大胆に私に求めなさい。ある方は子供さんで、ある方は親です。祈ってる方がいらっしゃいます。祈りながら正直に、本当に心から祈ってるんだけど、祈りながら難しいかな、まあ、いつかは答えられるだろうけど、いつかは答えられるけどすぐは無理だと思ってる方がいらっしゃいますけど、神様はあなたの祈りに答えようとされています。教会に来て祈りなさい。教会で共に祈りなさい。みんなと祈れなければ少数でもいい、どうしても来れなければスカイプを使ってもいい。祈りなさい。この教会で祈ることによって驚くような神様の答えと奇跡をあなたは見ていくようになると知られます。それはあなたの信仰を引き上げ、あなたに神様の大きさを知らせてくれます。神の愛の広さ深さを知らせてくれます。それはあなたにとって非常に大きな祝福となると知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。なんかある方は楽器はできるんですけど、隠してるわけじゃないんですけど、みんなの前でやるのは恥ずかしいし、そんなうまいわけじゃないと思ってますけど、ためらわずにその楽器を持ってきなさい。やり始めなさい。うまい下手ではなくて、一歩踏み出すときに、なんかあなたの力以上の力が注がれ、喜びがやってきます。私はその楽器を用いてあなたを祝福し、人々を祝福していこうと言われます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。学業を祝福し、お仕事を祝福し、人間関係に許しと和解と回復を与え、健康を祝福し、神様の栄光を表してください。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。お出しください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。